恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
お読みします。マルコ10章46節。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前の子のバルテマイという盲人の小敷が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。今朝ここからあなたを呼ぶ神という題でご一緒に御言葉を味わいましょう。新年度に入りまして、教会は私たちはキリストの施設という標語を掲げて歩み出しました。街に出ますと希望に胸膨らましたですね、小学1年生新入生の姿なんかが見えるようになってきました。私たちもそんな思いでですね、胸膨らまして新鮮な思いで主に従い歩みを始めましょう。今日の聖書箇所はそのような新年度にふさわしい御言葉の箇所です。盲人バルテマイの登場です。51節でイエス様は彼に問いかけられました。私に何をしてほしいのか。教会全体としても、またお一人お一人個人としても、一体主に何をしてほしいのでしょうか。今日イエス様が皆さんの前に、一人一人の前に立って、あなたは私に何をしてほしいのですかと問いかけている、そのことを知りましょう。イエス様から今日何をしてほしいのかと問いかけられて、え、別にとか、さあっていうようなですね、しらけた返事が出てくるなら残念です。主が私に何をしてほしいのですかと問われるならば、具体的にまた大胆に主に求めることができるような心の備えをしたいと思うのです。例えば歯医者さんに行って、歯が痛いんです、治してください。お医者さんが、一体どの歯を治せばいいんですか。どれでもいいから抜いてくださいなんてですね、言わないですよね。適当なこと言わないです。この歯が痛いんです、これを抜いてくださいと言うでしょう。私たちもイエス様に具体的に求めを出したいと思うんです。イエス様一行はエリコにやってきました。46節、彼らはエリコに来た。これが最後のエリコ訪問です。エリコから最終目的地、十字架にかけられるエルサレムまではもう目と鼻の先です。歩いても一日かからないですね、そのような距離にあります。何度もエリコには来ましたが、これが最後、もうこの後一週間後にはエルサレムで十字架にかけられるわけです。このエリコの滞在中に有名なザーカイの救いの出来事が起こりました。そのような出来事の後に、いよいよこの町を出てエルサレムに向かって行こうとするその時、そこにバルテマイっていう盲人の小敷が出てくるのです。バルテマイ、その意味は手前の子。彼は小敷をしながら道端に座っていました。バルテマイはただならぬ 騒ぎ、群衆の動きに、一体これは何事ですかと聞くと、ナザレのイエスが今この町を出て行かれるのです、という返事です。それを聞くと、バルテマイは、突然叫び始めるのです。ダビデのこのイエス様、私を憐れんでください。ダビデのこのイエス様、私を憐れんでください。バルテマイは以前から、イエス様のことを聞いていたのでしょう。いつかお会いするチャンスがあれば、と、機会を待っていました。そしてついに、今、そのチャンスが来たので、彼は声を振り上げて、イエス様の耳に届けとばかりに叫んだのです。しかし、その叫びは、イエス様の弟子たちや群衆にとっては邪魔な叫び、うるさい雑音でした。イエス様はいつでも道を歩まれながら、周りにいる人たちに、話、また教えながら歩かれるのです。エリコを出るときもそのようにイエス様は何かを語っていらっしゃったのかもしれません。ですから、弟子群衆にとってはですね、このバルテマイの叫びはうるさいわけです。邪魔なわけです。何とかして黙らせようとですね、彼らは48節、そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめた。が、ますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。誰かが真剣にイエス様を求め始めると、誰かが本気になってイエス様を愛し始め、信じ始めると、必ず起こってくるのは、そのことを妨げようとする、邪魔をしようとする反対者の登場です。なんとか落胆させよう、なんとかそれを水をさせてやろうとですね、イエス様を信じ従い、イエス様を愛する心を理解しない人たちっていうのが起こってくるんです。本気でイエス様を求め始めると、必ずそういった妨げが来るのです。しかし、バルテマイは、どんな人々の怒りや忠告や叱りつける言葉にもひるむことがありませんでした。諦めませんでした。ああ、私が盲人なのは、これはもう私の運命なんだ。見えるようになることを考えるなんていうのは、これは土台無理なことなんだ。それに人々がこんなに私のことを反対する。身の程わきまえようとですね、みんなが忠告する。そうか。私には奇跡なんか起こりっこないんだ。しょんぼりして引っ込む。バルテマイはそういうことをですね、拒否したのです。誰が何と言おうが、今こそ、イエス様に、私の心の内を知ってほしい。イエス様に、癒してほしい。彼の心の中には、今を逃して他に、もうチャンスはない。そういうですね、切羽詰まったような思いがあったようです。また来るから、次の機会になんていうですね、そんな悠長なことは言っておれない何かをバルテマイは感じ取っていたんですね。今は恵みの時、今は救いの日。今を逃したらもうチャンスはない。人生には確かに今っていうですね、今こそそれをする時ですっていう、そういう時っていうのがあるものです。そして今っていう時を逃したら、もう決してそのような時は帰ってこないっていうですね、そういうチャンス、機会っていうのがあるんですね。しかし人はしばしばそういった時に、むざむざそのような機会をまたいつかと伸ばしてしまって、取り返しのつかないことになってしまう。バルテマイは必死で叫んだのです。その声に、49節。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。私はその光景を想像すると、なんていう劇的な感動の一瞬だろうとですね、思うのです。王の王、主の主、この上もなく尊い神の子が、一人の哀れな乞食の叫び声を聞いて、あの人を呼んできなさい、と語られる。個人的に、あの人を私のところに連れていらっしゃいとですね、招かれるわけです。静かにこのことをこう黙想してて、あの人を呼んできなさい ていうそのあの人が他の誰でもないこの私なんだっていうことをこう静かに考えてると、なんていうそれは驚くべき招きなんだろう、なんと嬉しい言葉なんだろうとですね、感動を抑え切ることができませんでした。あの人を呼んできなさい。一杯人からげにみんなじゃなくして、個人的にあの人、あのエリコのザーカイとの出会いもそうでした。ザーカイが桑の木の上に、イチジク桑の木の上に隠れていると、そこに立ち止まられたイエス様が上を見上げて、ザーカイは初めてお会いするはずなのに、名前を持って、ザーカイ、急いで降りてらっしゃい。ザーカイ、急いで降りてらっしゃいとですね、声をかけられたわけです。主が、この朝も、あなたを個人的に呼んでおられる。バルテマイは、ただイエス様の憐れみにすがる他はありませんでした。イエス様が立ち止まり、あの人を呼んできなさいと言わせたのは、バルテマイの熱心さのゆえなんでしょうか？もちろん、それもあるでしょう。ですけど、彼が熱心に叫び求めたから、それがイエス様にただ立ち止まらせ、その恵みの言葉を発しさせたわけではないのです。昔、数学かなんかの授業で、必要十分条件っていうのをですね、学んだことがあります。中学校で出てくるんですかね。最近はそのことやらないんでしょうか。首をかしげている高校生がいますが、必要十分条件。いい実例見つからなかったんですけど、これはクレアで3980円で売ってありました。3980円の値札があったわけです。あの時は欲しいなと私の心の中に思った時、私は財布を出して、ね、それだけのお金があるかどうか調べてみたんです。そうすると、幸い、3980円に足りるだけのお金があったので、すなわち、この時計を自分のものにするだけの必要条件が整ったわけです。ですね、3980円を払ったんです。そうすると、店員はですね、私の免許証を調べ、私の身体検査をし、いろいろ調べることをしないで、それを払うだけで、このものをですね、私に手渡してくれました。すなわち、3980円払うっていうことは、この時計を自分のものにするための必要条件であり、かつ、十分条件であったわけです。ところが、すべてがそうとは限りません。バルテマイの場合がそうです。バルテマイが、イエス様を必死になって熱心に叫び続けて求め続けたこと。これは私たちにとって本当に主を求めるっていうことは大切なこと、必要条件です。私たちは主を呼ぶべきです。主に祈るべきです。じゃあそれは十分条件なんでしょうか。私たちが熱心に呼んだから、求めたから、もうそれで十分として主から答えが必ず来るんでしょうか。いえ、私たちが熱心に求めれば必ず主が立ち止まって必ずバルテマイのように呼んでくださる、そういうわけではないのです。いつでもそういうわけではないのです。十分条件というのはこの場合にはバルテマイの熱心さではなくてイエス様の憐れみの心です。イエス様のお心一つなんです。このことをきちんと理解しておかないとおかしなことになります。私たちは主を熱心に求め、主に熱心に祈り求めることを勧められ、またそのことが許されています。しかし、その熱心さが私たちに何かをもたらすのではないのです。主がその願い、その求めを、ご自身のお心として答えてくださるときだけ、そのことがなされるわけです。お開きにならなくて結構ですが、使徒の働き第3章のところで、ペテロとヨハネが生まれつきの足苗の人、足の効かない人をですね、癒すという奇跡があります。その時ですね、そこにいた人々はもうびっくり仰天して、 この生まれつきの足苗を立たせたペテロとヨハネを見てですね、称賛し驚き、なんと素晴らしい人たちなんだろうとですね、褒めるのです。それを見て、ペテロはこう言いました。なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？イエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえにこの人を強くしたのです。この癒しがなされたのは決してペテロ・ヨハネの信仰深さとかその持っている力じゃないんです。そうじゃなくってイエス様のお名前がイエス様ご自身がこの癒された人の信仰っていうパイプを管を通してその人を強くし癒した。ですから褒めるべきは主の皆であり主ご自身なわけです。このバルテマイの場合も後で目が開かれてみんなにですね不意調しながら私は熱心に求めたんです。みんなが反対しても熱心に祈ったんです。だから、このように癒しをもらったんです。と、もし明かし始めたら、バルテマイ、それはちょっと違います。あなたは、ただ主に、憐れんでくださいと祈ったでしょ？あなたはイエス様に求める権利、立場何も持ってない。ただ、主の憐れみにすがるほかなかったじゃありませんか？そしてそのことがなされたのは、あなたの熱心さじゃありませんよ。主を立ち止まらせ。主があなたを呼ばった。そのことをさせたのはあなたの熱心さじゃなくして、主の憐れみです。主のお心ですよ。褒むべきは、主ご自身です。100% 主を褒めるべきであって、1% でも私の熱心さがそうしたとは言ってはならない。この辺のところをよくわきまえておりたいと思います。私たちは主を呼ぶことは必要なことです。でも、そのことを、あなたに素晴らしい見業をなされることは、それは、その十分条件は主が満たされるわけです。さあ、主が、このバルテマイを呼んでおられる、それはなんていう胸、躍る言葉でしょうか。49節の後半。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい。さあ、立ちなさい。あなたをお呼びになっていると言った。心配しないでよい。ある別の訳では、勇気を出しなさい。イエス様が呼んでおられるっていうことが、私たちに勇気を呼び起こすんじゃないんでしょうか。私たちから心配を取り除くんではないでしょうか。主がこんな私を今、呼んでいてくださるっていうことは、なんて私たちに平安を、勇気をもたらすでしょう。バルテマイは、そのことを聞いて、50節。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。もう即座に、主が呼んでいるっていう言葉に即座に応答したのです。あれこれ条件をつけなかったし、あれこれ理由をつけてですね、伸ばすことをしませんでした。上着を脱ぎ捨てて。古事記にとって上着っていうのは、とても大切ですよね。夜寝るときは、その上着が毛布代わりになるのです。またバルテマイのこの上着は商売道具でもあるわけです。そんな立派な上着じゃなかったはずです。ね、もう本当にですね、よれよれのボロボロのですね、本当に汚いものだったでしょう。それが商売道具なわけです。それで憐れみを人々から買うわけですから。しかし、バルテマイはそんな古いものをですね、全部空振り捨てて、イエス様のところに飛んでいったのです。先週、新年度の仕事始めにですね、教会の皆さんまた、後藤兄弟、また山内兄弟、江川兄弟と一緒に、教会の中の大掃除って言いますか、もういらないものを全部処分しようっていうことでですね、処分したのです。出るわ、本当に山のように出まして、教会の3階のですね、物置の中に、もう10年以上前からですね、いつか必要になるだろうと思って、取っておいたものとかですね、この下の駐車場にですね、もう汚いものがいっぱいあって、皆さんのお目障りだったと思うんですけど、そういったものをですね、もう集めたところが、橋本さんのところからお借りしたトラックと教会バスがもう山のようにですね、なるぐらい、不用品、ゴミが出てきたんですね。 まあ、それを、宇野家の最終処理場まで運んでいって捨ててきたんですけど、ですね、古いもの、いらないもの、厄介なものを全部金繰り捨てたときですね、すっごくすっきりすると同時に、何かこう、心の中に、はあ、古いものを捨てたことによって何か新しいことが始まるぞというですね、何か知らない希望のようなものがこう湧いてきたのです。私たちも古いものを金繰り捨てて、古いものをしがみつき、古いものを握りしめている間は、ことがならないんですね。主が呼んでおられるっていうなら、古い生き方、古いものをですね、しっかりご招待に持っていないで、もう全部金繰り捨てて、もうただ空手で、ただありのまんま虚しでで、主の前に出て、イエス様とですね、出たいものです。さあ、そのようにして出て行ったバルテ前に、主は51節。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか？すると盲人は言った、先生、目が見えるようになることです。私に何をしてほしいのか？この問いかけは、ほんの少し前にも聞いたことのある言葉じゃないですか。その右のページ35節から読んでいます。さて、ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネが、イエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。ここでイエス様は、ヤコブとヨハネに、何をしてほしいのですか？しかし、彼らがイエス様に求めたこと、それは、イエス様から、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。すなわち、彼らは、自分たちが本当に必要としているものが見えていなかったのです。考えてみると、私たち一人一人、いつも何かを求めて生きています。何かを待って生きています。あれも欲しい、これも欲しいという求めがあるかもしれませんし、ああもなりたい、こうもなりたいという希望があるでしょうし、ああもなって欲しい、こうもなって欲しいといういろんな期待があるでしょう。しかし、私たちが本当に求めるべきもの、それが見えているでしょうか。私たちが本当に、主よ、そのようにしてください、と求めていることは、本当に私たちに必要なことなんでしょうか。ここに見事な皮肉があるんです。目の見えているヤコブとヨハネ、彼らはイエス様に求めましたけども、彼らは本当には見えていなかった。自分が求めるべきものを見えていませんでした。かえって目の見えていないバルテマイが見えていたのです。英語で欲しいとか、何々を必要とするっていう言葉に、中学校ですぐに学ぶ want っていう言葉があります。W-A-N-T。この want っていう言葉は、何々が欲しいっていう意味と同時に、よく使われるもう一つの意味として、私は何々が不足している。私は何々に欠けているっていう意味があります。まあそれは考えてみれば当然のことで、何かを欲するのは何かに不足しているからです。私たちは一体何に欠けているんでしょうか。それがなくては私たちにとって致命的な何に不足しているんでしょうか。それが見えていないから、私にどうしてもなくてはならないもの、それが一体何なのかが見えていないから、イエス様に正しい求めができない。ちんぷんかんぷんな求めをして、とんちんかんな信仰生活になってしまうのです。ヤコブやヨハネや、いや、他の弟子たちも、いっぱい人からが同じでしたが、同じ穴の無地な、野心満々で、 虚栄心と欲望を満たすことで心がいっぱいで、しかしそんな自分の姿が見えていないで、イエス様を利用してでも、そんな思いを欲望を叶えてもらおうとする。実はそれが私たちの姿なんですね。すぐにそれらを求めてしまう。私たちの心のみすぼらしさや、冷淡さや、頑固さ。そのことを、今朝私たちは知るべきじゃないでしょうか。なんと私は求めるべきものも求めていない。それに気がついていない。私こそ盲人なんだ。私こそ主の憐れみを求めるべきものなんだということを私たちも知るべきじゃないでしょうか。私に何をしてほしいのか、別に何にも、または見当外れのものしか主に求められない。そんな私たちこそ、今日私は盲人です。どうぞ私を憐れんでくださいと激しく叫び求めるべきじゃないでしょうか。バルテマイはそのようにして、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですと、イエス様の御言葉によって即座に見えるようになりました。彼の求めは聞かれたのです。しかしバルテマイの場合には、彼が求めているすべてが目が見えるっていうことではなかったことがすぐわかります。目が見えるようになったので、もうイエス様にペコリッとお辞儀して、わあ、やった!うまくいった!そう言ってですね、帰っていくことをしなかったんです。彼にとって、この肉の目が開くっていうことは、ただの第一歩に過ぎませんでした。その後、重要な言葉が続くのです。すぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。イエスの行かれるところについていった。これこそ本当に心の目が開かれた人の生き方、あり方なんです。イエス様についていく。イエス様に従っていく。私たちの日々の生活もこうあらねばならないんですね。具体的にイエス様についていくっていうことはどういうことなんでしょうか。三つのことを簡単に。第一は、イエス様についていくっていうことは、聞くだけのものにならないで、聞いたことを実行するものになるっていうことです。日々の生活の中で、ただ聖書の言葉を読んで、ああ、いい言葉があった。で、終わってしまわないで。礼拝に出て、祈祷会に出て、メッセージを聞いて、ああ、わかった。それで終わらないで。ただ聞くだけのものでは、聞いたことは何の力にもなりません。従うっていうことは、イエス様の行くところについていくっていうことは、例えば、今日礼拝が終わって、家に帰ります。例えば、奥様の場合、家にご主人が待ってて、虫の居所が悪くってですね、非常に不機嫌な顔をしてですね、家で、待ってます。そして帰ってくるなりですね、嫌味の二つ三つをですね、ババーンとですね、ぶつけられてですね、せっかく礼拝に出てですね、こう恵まれていい気持ちになって帰ったのに、その一言でですね、その表情で、急に心の中にムカーッとですね、こう込み上げるものがあって、何か二つ三つこっちもですね、言い返してやらないと気が済まないとですね、そんな言葉がこう口に出るその直前に、ちょっとの、まあ、こう考えることなんですね。こんな場合、イエス様だったら、どういう態度を取ったでしょうか。こういう言葉をかけられたとき、イエス様だったら、なんて答えたでしょうか。と、その、こっちの怒りをぶつける、こっちの行動を取る前に、ちょっとの、まあ、イエス様だったらどうしたでしょうかと考えて。あ、イエス様だったらこんなとき、じっと我慢して、いや、帰って笑顔で、そこをですね、忍耐したんじゃないかなと、こう、ふっとイエス様の姿を浮かんでくると、イエス様、私は私の心の思いの中のですね、この気持ちをぶつけることを選ばないで、あなたに従って、 あなたの取られる方向についていきます。と決断し、従っていく。イエス様についていくっていうことは非常に具体的なことです。日々の普通の生活の中で、イエス様だったらこういう時にどうしたかなと考えながら行動していくこと。そしてそのことは第二番目に、ついていくっていうことは、イエス様はそんな時だったらどうしたかなと思っても、あ、全然浮かんでこないんじゃ困るわけです。こんな時にイエス様だったらどうするでしょうといくら考えても全然イエス様のお姿が浮かんでこなかったとしたら、これはついていきようがないわけですから、やっぱりついていくっていうことはイエス様のことをもっともっと知るっていうことです。もっとイエス様のことを知らなければ、ついていきようがないわけです。非常に引きな例で申し訳ないんですけど、私は最近、子供の頃のことをよく思い出すんですね。そしていろんなことを思い出すんですけども、また特に思い出す思い出として、私の祖母のことを思い出すんです。もう二十数年前に亡くなって、でも本当に亡くなる数年前に、イエス様を信じてくれて、もう大好きなおばあちゃんに本当に天国で会いたいと思ったらもうたまらない気持ちになって、その時もう金沢に来てたんですけども、四国のですね、中野浜っていう足利岬のところまでです、近くまで飛んで帰ってですね、もうトンボ帰りのような旅行で、ただ、じいちゃんばあちゃんにイエス様のことを信じてほしいと思って飛んで帰って、そして、イエス様のことを伝えたんです。なかなかチャンスがなくって、もうあと30分ぐらいで帰りのバスが来るっていうですね、そういう直前に、料理を作っているその横で、おばあちゃんにどうしても聞いてもらわなくてはいけない。大切な話があるって言って、十字架の話をしたんです。そしたらおばあちゃんがですね、手をやめ、止めてですね、そばに私の姉もいたんですけど、信じないか。イエス様がそんなにまでして十字架で死んでくれたんやったら、これは信じないか。マッコっていうのは私の姉なんですよ、マッコ。あんたも信じないかんぞね。わしは信じる。って言ってですね、もう信じてくれたんですね。そして一緒にお祈りをして、すぐにもうバスに飛び乗って帰ったんですけど、それからしばらくして、がんが見つかってですね、寝されていったんですね。でも、亡くなる前にも、訪ねていってですね、イエス様の信じていることを確認して、ですから本当にこのおばあちゃんに会うのが楽しみなんですけど、よくこのおばあちゃんのことを思い出すんですね。祖母は、字がとっても綺麗でした。なんでこんな祖母に、がいながら私の字が汚いのかと思うぐらい、もう素晴らしい字を書いて、またその字でですね、素晴らしい短歌をよく作ってたんですね。また絵を描くのがすごく上手でですね、よく、みんなの前で、襖にですね、わーっとですね、絵を描いて、それをご披露するですね、特技を持ってました。また踊りやら、歌が本当に上手で、料理が上手で、自分の祖母のですね、自慢話みたいで申し訳ないんですけど、本当にですね、また忍耐強い祖母でした。もうわがままで短気な、もうじいちゃんにいつも生きめられたんですけど、そのたんびにいつもニコニコしながらゆったりと構えて笑って済ましてた。両親から離されて、この祖父母のもとで少年時代過ごしましたので、もうすっごく寂しいその中で、祖母が私をとっても大事に包んでくれたわけです。ですから、今でも何かの場面が出くわすとですね、あ、おばあちゃんこんな時こうしてたなとかですね、おばあちゃんの姿がふっと浮いてくるんですね。なんかお迎えが近いんじゃないかなと思ったりしてですね、すごく、おばあちゃんのこういろんな姿、あ、この時ああしてたなおばあちゃん、あの時にニコニコ笑って我慢してたなっていう姿が浮いてくるわけです。なぜですか？私はおばあちゃんの愛の中に、おばあちゃんのすぐそばにいつもいてくっついていて、おばあちゃんのもう行動の全部を見てたから、その手の中に入ってたから思い出すわけです。同じことなんですね。私たちがどれだけイエス様の愛の中に、イエス様のそば近くに、イエス様をいつも見て過ごしているかが鍵になるわけです。 そんな時、いろんな場面場面で、ふっとですね、イエス様だったら、こうしてただろうな。あ、イエス様はこういう同じ場面でこんな風に語られたな、っていうことが、自然に湧いてくる。それは、何でもない普通の時にどれだけイエス様の近くを歩くかなんですね。ぜひ、イエス様をもっと知ること、イエス様のもっとそば近くに行くこと、それがイエス様についていくこと。そして最後にイエス様についていくっていうことは、いつでも、どんな時でも、イエス様とイエス様を呼び求めることなんですね。イエス様との電話は、ホットラインって言いますね。例えば、ブッシュ大統領とゴルバチョフ大統領との間にはですね、ホットラインっていうのがあって、絶対にこれは、ラーメン一丁なんていう電話に使うわけじゃないんです。これはもう、ただ、二人だけの電話なんですね。ゴルバチョフに電話をしたいと思ったら、それを取り上げると、他の誰も出ないで、ゴルバチョフさんが話をするっていう、そういうホットラインがあるわけです。同じように、イエス様との間に私たち、ホットラインを持っていることを感謝しましょう。このホットラインは、話し中はないんです。世界中に何十億という人が、イエス様に同時にお話をするから、きっと、この電話はパンク寸前じゃないでしょうか。いいえ。これは特別のホットライン。あなたとイエス様との間の回線なんですね。留守番がないんです。留守がないのです。いつでも私たちがイエス様とですね、呼ぶとき、主はそこにいて答えてくださる。イエス様についていくっていうことは、どんなときでもイエス様と呼ぶことです。さあ、今日私たちもこのように日々イエス様についていくものにさせていただきましょう。そのためには私たちの目を開いていただいて、イエス様がしっかり見られるように、主にこの目に、心の目に触れていただく必要があります。主があなたを呼んでおられる、今日、その主の言葉を自分自身のものとして受け止めましょう。お祈りします。天の父様、主があなたを呼んでおられる、その一言葉で、上着を脱ぎ捨て、小躍りして、イエス様に近づいたバルテマイのように、私も、あなたに呼ばれていることを今日心から感謝します。他の誰でもない私を一人一人を名指しで呼んでいてくださることをありがとうございます。それに対して他の誰かでしょう。私が呼ばれるはずはないとどうかしらけきることがないように主が呼んでおられるっていうその言葉に感動と本当に神様驚きを持ってあなたに大胆に近づくことができるように導いてください。そして私に何をしてほしいのかと主が今日も問いかけているそれに対して私たちも真に求めるべきものを今日見つけることができるようにそれを知らない自分の盲目さをどうか主に訴えることができるように助けてください。お一人お一人が真に求めるべきものに目開かれてあなたの前に出ることができるように助けてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。